なんちゅうとホテルの相場がマジでやばい。行くです。
約1年ぶりぐらいにキャンプをしました。 K でございます。
はい、というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが、
はい、
なんちゅうですかね、誕生日だったんですよ。
はい。
で、まあ何がなんちゅうこともないんですけど、まあ、ホテルとかわざと意味なく泊まったろうかなと思って、
はい、
大阪市内のホテルに、
はい、
なんていうか意味の本当に意味なく泊まりに行きました。
うん。
2泊も、
はい、
金曜日に仕事が終わって、
はい、
いきなりホテル行って、
はい、
で土曜日マジで何もしないみたいな、何もしないってことはないんやけど、うん、ホテルにずっとおるみたいな。
あ、ずっとこう思ってた
の？割と。
へえ。
まあ、ちょっとはそら外出てるよ。
うん。
いや、それで、泊まったんがですね、皆さんおなじみ、アイビスホテルこと。
はい。
でもなんか、ホテル自体はイビスなんとかっていう。
うん。
なんてとこやったかな。イビススタイルズ大阪ナンバーっていうとこですけど、
うん、
めっちゃ街中ですけど、今ホテルの値段マジでやばくて、
うん、
2泊でさ、
はい、
2泊で 14,000円、
うん、
まあ、1泊あたり 7,000円みたいな、
うん、
なんやけどこっからがやばくて、まずそっから例の GoTo キャンペーンで 35% 引きやろ、
うん、
でそこに大阪府がやってるキャンペーンで2500円分の、
うん、
なんか、ポイントがもらえるみたいな。ペイペイとかなんか、うん、なんか7、8種類ぐらいから選べたと思うわ。
うん。
で、もらえる。で、これで、まあ、だから最初まず 35% 引きで4900円とかになんねんか。大体。
うん。うん。
で、2500円さらに戻ってくるやん。
うん。
で、さらになんか、近隣のレストランで使える食事券2500円分プレゼントみたいな。
うん。
それホテルが独自でやってて、宿泊費、なんか、ゼロやん。
うん。
なんか計算上マイナスになってるやんっていう。すげえなと思って。
うん。
すげえわ。
いや、そんなことして、なんか意味があんのかなって思うよね。
で、あれやで、なんか、一番最上階が、朝食会場みたいになってんねん。
うん。
あ、で、こんな7000円朝食付きな。で、そこの会場は、日中行ったら、なんかビールとかハイボールとか置いてあって、
うん。
よし、好きなだけ飲んでいいぞ、みたいな。なんか、その朝食会場にありがちなドリンクバー的なものプラス酒が飲み放題みたいな。
うん。
なんかどうかしてんなと思って。本当なら、ここも外国人観光客で賑わってたんだろうなって。
まあね。
辛いね。で、
うん。
辛いといえば、Kさんなんか辛いんですって。
そう。車をね、バンパーを擦ってしまったという。
辛い。
ああって。ああって。
あれでしょ？
え？
なんか、労災とかのビデオみたいになんかその後悔の念でいっぱいになったりするんでしょ？
いや、別にまあ。
目を離していなければ、あいつは、みたいな。
別にそんな思いあるじゃないけど。
はい。はい。
なんていうかさ、ほら、縁石みたいなのが生えてて。
生えてるな。
うん。生えてて、そのバックでこう侵入していくときに、その左前が一番見えないじゃないですか。自分から。
はいはい。
その縁石が全く見えない状態でその突入していて、その、見た目にはいけそうに見えるんやけど、見えてないところに縁石があって、いけてないっていう、ガリガリって。うんって。
辛いね。
まあいいよ、もう。
大ダメージ。
え？いやいやいや。
あ、小ダメージ。
小ダメージ。
小ダメージだったらまあまあ、OK か。
小やけど、ちょっと凹んだからな。
あ、それ、うん、あんま小じゃないかもしれないな。うん、
いや、まあ、あの、何左のバンパーの下の方やから、まあ、前から見るとその見えへんねんけど。
なるほど。
いや、後ろからどついたけど、なんか元に戻らんなと思って。やっぱりまあ、あれやから、鉄じゃないからな。
ああ、あの、なんか、
プラやから、FRP みたいな。そうそうそうそうそうそうそう。
辛い。
いや、思って。うん。変な臭いなって思って。
で、まあ、この番組ね。
うん。
なんか、ちょっと前から釣りの話ばっかりしてるじゃないですか。
ん？うん。
釣り沼にはまりつつある、
うん。
Kさんを眺めてて、こう、あ、沈んでいってるなって思いながら、
うん。
遠くから眺めてるんですけど、で、よう考えたらさ、
はい。
僕の友達に、釣り先生おるで。
あ、そうだな。釣り先生。
釣り先生。僕の実家の近所にまで行ってくれるんやったら、釣り先生が何ぼでも教えてくれると思う。
遠いよーって。
まあでも、
結局、まあ、遠
い、そうでもないやろ、岡山からやったら。
まあ、車で行けばね。
車で行けばね。いや、だから、どうしても、習いたいっていう場合は、その釣り先生に。
ああ、なるほど。依頼をして。
依頼したら、教えてくれる。
はい。
まあ、お前、知り合いにプロの漁師とかもおるけど、それも釣り先生じゃないから、逆に。
そう、それ漁師。
釣りなんかすげえへんよとか言いそうやし。
アミじゃアミって。
そんなたわごとって。いや、だから知り合いにおったなって。
はい。
はい。この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会@gmail.com、rakuenki@gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけでですね。
はい。
まあ、今回はいろいろ言わないといけないことがあるなという話なんですが。
はい。
なんか、ケイさん行ってきたんですって？
キャンプにね。
お、冒頭行って
た。1年ぶりぐらいですよ、マジで。去年の、ほら、11月に、佐賀のバルーンフェスタ。
ああ、はいはい。
で、キャンプして以来。
はい。
ということで。まあ、去年の冬一回もしてないしね。冬は一回もしてないし、年明けたら、なんかいろいろね、やばくなってきて、キャンプどころじゃないみたいな話じゃないですか。
まあ、そうですね。
うん。で、暖かくなってきた人多いし、みたいな。暑いし。ようやく、なんていう、涼しくなってきたしね。これからやねっていう感じが。
はい。
しましたけど。
はい。どちらでやってきたんですか？
まあ、どことは言わないですけど、あれですよ。旅バイクのラットさんがさ、旅バイク祭りを中止するけれども、同じ日程で、キャンプしたら、ソロ旅バイク祭りのハッシュタグをつけてツイートしてねって言ってたよ。
はいはいはいはい。
で、まあ、ひょっとしたらどっかで会うこともあるかもね、みたいな。
そうですね。
ね。まあ、ちょっと静岡の方に行ってきました。
はい。
で、なんていうかさ、一週間ぐらい前からずっと天気予報をこう見てるんですけど、天気悪いんすよ。どう考えても。
まあ、悪かろうね。
ああ、むっちゃ天気悪いっていうかさ、もう 100% 雨やんみたいな感じの。で、出発前の金曜日の夜9時の NHK のニュースで天気予報見てさ。
はい。
気圧配置みたいなの出るじゃないですか。
あ、出ますね。
うん。なんか日本の上にこう、秋雨前線がかかってて、で、伊豆の下の方から熱帯低気圧が来てますみたいな、そんな天気図やってやんか。
もう、なんていうか。
100% アウトのやつっていう。
もう、回避不能ですみたいな。
そう。これはもう、どう考えても無理やなと思って。
はい。
行くことすら危ないのではみたいな感じになってくるような。やつやったんですけど。まあ、いいか、車で行くかと。
そうだね。
車で行って、そうそう。車で行ってあかんかったらさ、まあ、どっか止まればいいやんって。
車最高って、バイクなんか乗ってらんないっすよって。
さ、雨に降られたくないしさ、キャンプ道具
って。いや、せやねん。いや、でもそこは、結局そこや。な。
ね。
無理にな。雨の中な。
そうそうそうそう。無理に雨の中走る
のはない。雨の中走るのはない。あんまり良くないよ。
まあ、そうと決めたらね。はい、早いから。車で行きましたよ。で、結果ね、行ったら、全然雨降るところがめっちゃ天気良かったっていう、謎の現象が。
まあまあ、こういうのは安全サイドやから。
まあね。
安全サイド
だから。まあ、それはね、結果オーライしょうがないと。
別にそれでなんか、マイナスなわけじゃないや。
まあ、バイクに乗れなかったというマイナスだけ
し
か
ない。まあ、それだけ。そこだけ。他の要素はなんていうか。まあ、
ないないない。別にそれで怪我する
わけじゃないし。何か干渉してこ
う。そうそう。怪我するわけじゃない。金銭的なダメージを負うわけでもない
し。まあ逆に快適やったな、ぐらいの気持ちで行って。まあね、いえ。で、どうでした？
風が強くてさ。
そう。
天気はいいんですけど、風が強いんですよ。
ああ、まあまあまあまあ。
で、去年苦労して買ったメガホーン3っていうあの大きなワンポールテント。
はい。
まだ、今回貼るのが3回目ぐらいのテントなんですけど。
はい。
いや、それ、なんかもう貼り方も忘れてるしさ、どうやって貼るんだろうな、みたいな。そもそも。
もう長いこと使って
もいない。そう、触ってないな、みたいな。どうやって貼るんやったっけ、みたいな。どうやって貼るんやったかな、みたいなから始まって。
はい。
で、風強いからなんかもう飛ばされるしさ。
ああ、そうでしょうね。
はあ、久しぶりには設営に2時間かかった。付属してるペグがあるんですけど。
はい。
付属してるペグで確かあのペグダウンして設営したような記憶が前あってさ。
はい。
まあ当然付属してるからまあいけるっしょって思うやん。
まあまあ。
うん。でもなんかどう考えても付属してるペグでは、あの、このキャ、このテントはなんていうか保持できないやろみたいな感じの。構造なんですよね。
あ、そのあまりに頼りない。
そう、頼りないっていうか、あの普通って言ったらあれやけど、あのペグってなんかこう引っ掛けみたいなのついてるやん、先っぽに。
あの曲げみたいな。
そう、曲げてあって、そこにあの何ロープなりループがこう引っ掛かって持ち上がらないようになってるっていうね。
はいはい。
でも僕そのついてるペグはその曲げがなくて。先っぽの方にちょっと切り欠きみたいなのが入ってて、
ほう、
若干の切り欠きみたいなのが入ってて、まあ、ここに引っかかるのかなっていうような感じなんやけど、でもこれ切り欠きだけやったらさ、なんかこう、なんかの良し外れるやんかっていう。
あれじゃないの、あの、もやい結びとかやらなあかんやつじゃないの。
でもさ、ループやからさ、あの、ね、ループになってるからさ、止めるところは、テントのペグダウンするところはね。
ああ。
まあそんななんかこう、結んだりするような感じでもない。そんなのした記憶もないしさ。あれどうするんやったかなと思って。なんか、だんだんイージーになってきて、なんかそれでなんとかしようとしてたんやけど。
うん。
結局まあどうにもならなくて、あの、はい、持ってきたあの、ペグを使うっていう。
ああ。
まあそしたらすんなりペグダウンできたから。まあそれで1時間ぐらい無駄にしたんやけど。
まあ結果それでよかったん
で。そうっす。で、今回から、新しい仲間として、ジュラルミンペグを持っていったので、今まで、単造の鉄のペグ、
はいはい。
を持ってたんですけど、はいはい、あれ、重たいんですよ、めっちゃ。
まあ、重たいですね。
鉄なんで。で、しかも、メガホーン3、ちゃんとペグダウンしようと思ったら16本いるんですね。
お
ー。で、まあ、ちゃんとやらなくても、まあ、8本ぐらいいるんですよ。
まあ、略式でも8本。
ああ。重いやん。そんな。
まあ、重いよね。
重いよねってなるやん。まあ、確かにそのね、単造ペグは大きくて、その、飛ばされとかには強いけど、重いすぎるからさ、と思って、その、ジュラルミンの、ユニフレームのジュラルミンのペグをね、軽いやつを買った。
はいはいはい。
で、今回はそれを12本と、鉄ペグを8本の20本体制で行って。
ああ、なるほど。混成部隊で。
そうそうそう。まあ、もしなんかハートなどいつもキャンプ場がちょっとね、柔らかいから土が。
はい。
で、ジェラルミンペグってほんまあの、針金のペグみたいな感じで細いんですよ。
ああ、はいはいはい、はい。
だから、あの、ちょっと、ね、あの、柔らかい土であんまり入りが良くな、あの、入りが良すぎてなんか抜けちゃったりとかするとさ、困るから、一応、鉄のペグも持っていくと。
なるほど。
で、なんとか立てれたんですけどね。
はい。
なんか久しぶりにキャンプ行くからさ、なんかいろんなもの忘れていてて。
お
う。タープ立てよっかなーって思って、まあ、タープもあの、アマゾンで3000円ぐらいでなんかタイムセールで売ってたやつを買ったんですけど。
はい。
買ったんですけど、その後キャンプに行くことはなくて、ずっとあの、ほたらかしにしてたやつを持って行ったんですよ。
はい。
で、これでハーローと思ってさ、あの、持って行って、で、ポール立てて、で、ロープ張ろうかなと思って、あ、ロープ持ってくの忘れたって。ロープなかったら、そう、ロープなかったら、これ立てへんや、みたいな感じで。で、あの、隣のテントにいた、あの、知ってる人に、ロープ持ってないって、ロープ余ってないって言われて、で、ちょっと借りて、
はい。
で、車の中をひっくり返したら、2、3本出てきたんで、ロープが。
まあ、その辺があれかもしれないですね。車で行ったことの良さかもしれないですね。
そうそうそう。
偶然何かがあるっていう。
そうそう、転がしてあるやつが、お、ここにあったぞ、ロープっていう。それで、はって。
はい。
まあでもやっぱり人はね、人はねっていうかあれけど少なかったですよ。
何人ぐらいのもんですか？
まあちゃんと数えてなくて、まあたまたま会ったね、人がいるんですけど、まあ、旅バイクの人が。たまたま会った旅バイクの人がいるんですけど、まあ30人ぐらいかな、みたいな感じ。
ああ。まあそんなもんやな。
まあね、みんなでディスタンスで。
はい。
はい。キャンプして。よかったんじゃないですか。
はい。
結局、でも、なんていう、あの、本部みたいなところの、あの、ウッドデッキみたいなところがあって。
はい。HQ。
なんか、え？そうそうそう、HQ のウッドデッキみたいなところがあって。
はい。
ほとんどの時間をそこで過ごしてたので。
あ、もうテントなんか。
そうそう、テント寝るとき、テント寝るときだけっていう。
寝るもん、みたいな。
うん。ただ、結局、だから、その、極論言えば別にタープをいらなかったっていう話なんだけど、寝るだけやったら。
まあまあまあまあまあ、まあうん、補強補強。
結果往来という。
うん。で、何やら料理なんですって。
この前の放送でさ、はい、キャンプ料理本を買ったっていう話をね、したじゃないですか。あ、はいはい。実践の時じゃ、と。
はいはい。
で、どうせ車で行くから、最初からクーラーバッグをもう展開した状態で行っても問題ないわけで。
もう無限に詰める。
はい。いやだから、まあ、基本は、ワンバーナーでやる料理か、まあ、ホットサンドメーカーだけでやる料理、なんですけど、
うん、はい。
ちゃんと、今までやったことなかったんけど、ちゃんと何下ごしらえしていこうっていう。
お
ぉ。必要とされる野菜とかがあるよ。玉ねぎとか、ピーマンとか、あと、じゃがいもとかあるんですけど、今回使う予定だったやつで、
はい。
もうそれを、あらかじめもう、切っていくと。
正解。
切って、もうラップに包んで、ジップロック入れて。
正解。
で、家出るときに、クーラーボックスにガガッとそれ入れていこうって。
はい。
で、やっぱり、基本的にさ、やっぱりあんまり料理、し慣れてないので、時間かかるじゃん、やっぱり。
うん。
時間かかるし、なんていうん、キッチンじゃないところで料理するのはさらに時間かかるじゃないですか。
まあ、その安定線場所やからな。
そうだね。キッチンが一番料理に適している場所であるという話やし。
まあ、そうなりますよね。
台所用品が一番料理しやすい道具や。っていうことで、まあ、やっていきましたけど。でも、それでもさ、なんかやっぱり、死なれてないから、なんか、それを下ごしらえするのになんか2時間ぐらいかかったけど。
大変っすね。
いやー、みじん切りとかね、大変やね。めんどくさいね。
よう、こんなんやってんな。
え？おう。で、だから現地でさ、偶然、はい、何だっけ、ワンバーナークッキングのレシピ本
を、はいはいはい、
持って行って、で、これ作ろうかなと思って、折り身を入れてあった料理があるんですけど、
はい。
それがなんかたまたまリスナーさんのさじまるさん
はい。
の、なんか知ってる人が考案したレシピだったとかっていうことらしくて。
ほー。
あ、そんな、そんな友達いるんすかみたいな話に。
へ
ー、すごいねーって。なんかね、全部コンビニで用意できる材料で作るやつみたいなテーマで。
はいはいはいはい。
千切りキャベツとか、千切りキャベツとか売ってるじゃないですか、コンビニに。
あ、売ってる売ってる。
千切りのキャベツと、サラダチキンと、
はい。
あと、煮卵。
はい。
煮卵と、煮卵と、あと普通の卵か。
ほう。
と、まあ、お好みで、鶏のじゃない、鷹の爪か七味。
はい。
でやるっていうのがあって。
ほう。
千切りキャベツをこう、フライパンにガサッと入れて、
うん、
でその上に、サラダチキンをほぐして置くんですよ。
はい。
で、煮卵の、何、エキスあるやん。
ほう。
煮卵が使ってる、この何、醤油っぽいエキスあるやん。
はい。
あれを、液だけを入れる。
ああ。
で、それでグツグツ煮る。
はい。
で、その上に、鷹の爪なり七味を散らすと。
なるほど。
いう簡単料理。
はい。
で、煮卵はそのまま食うと。
ああ、まあ、煮卵自体に利用するとこはないね。
そう。煮卵はそのまま美味しくいただきましたって。
あんで、液がいいだけや
ね。そう、ぐつぐつ沸いてきたら、卵で閉じるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。美味しかったよ。
なるほど。
コンビニのね、あれだけでいけるし。まあ、卵1個っていうのはなかなか準備するのが。難しいけど。
まあ、卵1個売り、うん。あ、逆に高いスーパーとかやったらあんねんけどな。
1個300円とかやった
ら。そう。
いや、でもそれ閉じるのに使いたくないなと思うやん。でもそれやったら。
成城石井とか言ったらあるやつ。
そうね。うん。いや、だからあれですよ。コンビニやったら4個パックか。
はい。
4個パックが売ってて、で、まあ、1個その閉じるじゃないですか。
はい。
で、まあ、そう、できた料理をね。朝ごはんとして食べたんですけど、僕それを。
はい。
朝ごはん食べて、で、煮卵が二つ入りなんですよ。
はぁ、あ、は
ぁ
は
ぁ。二つ食うやん。
はい。
で、この時点でもう卵三つ食ってるわけだよ、もう、すでに、
はい。はい。
で、まだ生の状態で卵三つあるから、どうしようかなと思って、茹で卵にして、人に配るという解決策を取りました。
ボディービルダーみたいに卵ばっかり食うとかじゃないん
で、さすがにだって、三つ食ってさらに三つ入れた卵で食うみたいな、無理やろ。
朝も昼も。
朝も昼も。
むしゃむしゃ。
いや。
で。
はい。
まあ、全然話変わるんですけど。
はい。
アドベンチャーバイクってマジで流行ってんのね。
いつの話してんのっていう感じするけど。
いや、そうやけど、なんか、最近会社帰りとか会社の行きとかにさ、
はい。
テネレ700とか、
うん。
V ストローム1050とか、
はい。
これ、なんか、ここ数ヶ月で出たばっかのやつやんけっていうのを、なんか、3台ぐらい立て続けに見て。
給付金で買ったんじゃないですか。
ああ、ここに10万円あるから140万ぐらいのもん買おうぜっていう。
そう。
無茶なやつが現れてる。
いや、頭金。
10万あればとりあえずみたいな。
そう、10万とりあえず頭金入れとけばねっていう。
とりあえずなってるかな。うん、いや、でもなんかそんな容器見かけて。
はい。
いや、なんかほんま流行ってんなと思って。大丈夫かと思って。
乗りやすいんでしょ、やっぱりなんだかんだね。
あ、でもなんだかんだで、ね、楽は楽だと思うで。
乗車姿勢がさ。ハーレーほど直立でもないし、かといって、そのね、スポーツバイクみたいに前傾でもないっていう、
風貌ついてる。動力性能が高くて乗車姿勢が楽。
うん。
っていうと、確かにそうかもしれん。
うん。あれですよね、現代のゴールドウィングみたいなもんじゃないですか。
あ、逆に？
おう。おっさんが乗るバイクっていう感じが。
まあ、そうやろうな。
おう。なんていうか、パワーに余裕があって乗車姿勢も楽みたいなやつ。
おじさんの乗り物やもん。
そう。
いや、ほんま流行っとんなと。
まあ、あとはあれじゃないの、キャンプ部分を、ちょっと一夜買ってんじゃない
一夜買ってんのかな。
ま
あ、過剰性能やと思うけど。
でもほら、アドベンチャーね、乗ってたら、キャンプ行きたくなると思うで。
あ、まあ、箱つけると楽やからな。
そう、箱、ジビ箱をつけて。
地味なんか、何ツアーラテック。
あ、ツアーラテック。SW モテック。
SW モテック。
うん。
なんかいろいろあるけど。
そうですね。
で、メールいただいてるんですよ。
はい。
僕が読むでいいかな。
うん。
はい。BM タカさんさんからです。普通ただいただいております。ご無沙汰してます。前回の弁慶寿司ツーリングは参加できなかった BM タカさんです。先日の放送、408cc の4フォアの話など懐かしく聞かせていただきました。そこで出てた排気量の数字がなぜ法定上限よりちょっと少ない数字なのか問題ですが、私はこういう風に聞いてました。工業製品の精度の問題でプラスマイナスの少々の誤差は必ず出る。そこで 400cc として作ると 399.9cc から 400.1cc までできるから一部が不適合者になってしまう。それを避けるために最初から 399cc のような設定にしているとのことでした。技術的に 400cc ができないということではなかったと思いますが、いかがでしょうか。追伸。ポロの名前が出ていましたが、私もクロスポロという車に乗っています。5年落ちくらいの外車の中古は安いし、そこそこ信頼性もあるので、良いですよ。国産車を探していたんですが、5年落ちでも全然高くで買えなかったので、今の車になった次第です。では、これからも番組を楽しみにしています。はい。BM タカさん、メールありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これね。
うん。
まあ、それもそうなんですよ。
うん。
別に、合ってますこれで。
うん。
あの、工業製品の精度として、
うん。
400cc を作ると、まあ当然、高差というものが存在しますので。
まあね、超えちゃうやつが出てくる。
超えちゃうやつが出てくるっていうのもそうなんですけど、
うん。
高差ゼロだとしても、
はい。
400ちょうどって絶対にならないっていう問題があるんですよ。
円筒形やからっていうことよ。
そう。もう円筒形っていう時点で終わるっていう。
うん、
っていう話を僕がしたかったっていう。
うん、なるほど。
まあ、交差の問題も当然あるんですよ。
うん。
だから仮に、これ考えたんですよ。400cc ちょうどをどうやって作ったらいいかって。
はい。
あの、円筒形では絶対無理なんで。
四角いシリンダーがいる。
そう。四角いシリンダーに四角いピストンで。
うん、
で、かつ交差ゼロっていう条件のもとにやったら、
うん、
400cc って書いて大丈夫。
はい。
のはず。
まあ、ありえない
前提。理論上多分存在できない
。ありえない前提ではある。
ありえない前提ですよ。
うん。
ということです。
はい。
だから、交差の問題を仮に解決しても、
うん。
円筒形のものはできないっていう話です。
はい。
で、ポロはいいぞと。
うん。
どうだい？
え？車こすってしまったからな、車買おうかなと、どうしようかなって。
もうこすったから買い替えるしかないか、って。
そうそうそう。ねえ。高いよね。
何が？車？
車。
大丈夫、大丈夫。Kさんの年収だったら全然余裕だよ。
いや
ー。余裕余裕、いける余裕。
いやー。ちょっと調べてみようか。ポロ。クロスポロ。クロスポロっていうのはポロのグレードの一つになるのかな？
確かにめちゃんこ高くはないな。
めちゃんこ高くはない。え、ポロ、クロスポロっていうの出てくる？
クロスポロっていう車種があるみたいですね。
え、何見てる今？
今、なんか、カーセンサーがね。
ああ。クロスポロって出てけへんけど。ポロで調べたら出てくるの
か。あグーネットやったらなんか、ポロの1カテゴリーみたいな。
あ、やっぱそう。
扱いになってますね。まあ、めちゃくちゃは高くない。
年式を5年前として、平成20、
まあ、平成とかやめてほしい。
平成じゃない。2015年式とか？うん。100万ぐらいですか。
まあ、そういうことですね。
ああ。
大丈夫、大丈夫。
やっぱ、あれなんでしょうね。フォルクスワーゲンやから、ハイオクなんでしょうね。
あ、オクタンか95ってやつな。
うん。
でしょうね。
いや、悩ましいね。
まあ、保留ですか。
もちろん。
はい。まあ、というわけで、メールありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
まあ、引き続きメール等々募集してますんで、ぜひ。
はい。
あと、iTunes の評価も書いていただけると嬉しい。
はい。
そんなもんですかね。
あとは10月10日。
はい。あ、そうですね。10月10日。
ライダーズインを雲の部。
に、まあ、一応我々はいるぐらいの。
いると。はい。
いう体です。はい。
はい。
というわけでよろしくお願いします。
はい。
それでは、今回の放送は私、いくと。
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。